みなさん、こんにちは。ミラトトナス 84.2 サックンの2択3択番組ナビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、サックンこと弁護士武田貴弘です。
はい、サックン、はい、今日も決まってますね、スーツが。
はい、いえいえ、
素敵よ、いつも。
ちょっとね、昨日まで食べ過ぎてて、
あれ、そうなの、
あんまり、
あららら、そうなの、
そっか
そ
っか。
はい、はい、まあ、今ね、こんな時期体調崩してる人も多いかもしれませんけど、はい、もしかしたらね、あの学校開催するの聞いてくれてる人もいるかもしれませんので、ね、ぜひメールください。
この番組聞いて元気になって
ますね。そうです、はい、はい、ということで11月の第2週だね。そうですね、早いですね。今日も張り切っていきましょう、
はい、
今日もね、城下町はあのたくさんの方が歩いていますけど、ね、やっぱり行楽シーズンですからね、
はい、
いろんな紅葉も見に行ったり、皆さん遊びに行く人も多いと思います、はい、ということで、さっくん、
はい、
今日はですね、
はい、
人との共通点について意識することあるっていうことを聞きたいんですけど、
共通点、共通点っていうかですね、
うん、
結構まあいろんな人と出会っていく中で、
うん、
なんかまあなんとなくね、無意識にこう、なんか類型化してるっていうか、うん、
ああ、カテゴライズ、
そうそうそうそ
う、
知ってるなっていうのはあるかもしれない。
そうだね、
基本的に人と人とはね、違うと思ってるので、
うん、
あんま共通っていうのはないんですけど、まあ、こういうような人たち、うん、こういうような人たちみたいな風に分けてるっていうのはあるかもしれない。
例えば何、うん、こういう感じの人って、例えばね、
うん、
見た目では変わんないんだけど、
うん、
タイプ的にね、性格が優しい人で、
うん、
例えばそこにプラス、うん、ちょっと意思があんまりなくてふわふわしてる人が、
うん、
こういう案件が多いんだよねとか、そういうこともある。あんま関係ない。
まあそうですね。まあちょっとね、お互い人と、あともう一人人がいて、
うん、
その二人がぶつかり合うね。あの時離婚なんかそうですけど、
うん
っていうのが多いので、
あ、そっか、タイプ別にこの奥さんこういうタイプ、うん、旦那さんこういうタイプだと、
うん、
あ、やっぱりちょっと離婚になること多いよねって、そういうこと？
うん、まあそれはあるかもしれませんね。
強い者同士、弱い者同士。
それ、いやいや、あの見た目は強い者弱い者なんだけど、
うん、
実は弱い者も実は意識がしっかりしていて、
うん、
なんかプライドがあるから、
うん、
その強い人をね、
うん、
いうことにちょっと我慢できなかったみたいな
ことと
か、ずっと弱くて、あの私は別にあなたの言う通りですと思ってれば離婚しないんですけど、
うんうん、何かふつふつと湧くものが途中で爆発するような感じもあるんだよね。
はい、
やっぱりさ、
うん、
弁護士さんだからもう本当に人の内側に入っていくので、
はいはいはい、
ちょっとこう最初にね、その類型化して、
うんうん、
で一番最短であのスマートなやり方でこうお手配してあげるっていうことですよね。
うん、でもなかなかね、うん、内面的なものっていうのは、うん、1回や2回打ち合わせしただけでは分かんないですからね。
そうか、3回目以降に本当の部分が現れてくる
か、うん、ちょっとね、いろいろね、まあ深い話をしていく中で、
ね、なるほどね、
気がついていくっていう
のが多いですね。それで共通点、あ、その人もやっぱりこういうタイプかっていうふうに出てくるわけだ、
うん、そうですね、
なるほど、勉強になります、うん、はい、ということで、番組では皆さんからもメールをお待ちしています。本日のテーマが仕上がりが違うんです、
はい、
まあね、美容師さんである私でございますけどまあこれあるのかな、私もこういう仕事で聞いたりもしますので、折りたたんでもあの引き出しにしまいたいような一部でございます。
でも野田美の場合は、
はい、
イメージと全然違う形に強引に持っていって、うん、いいでしょこれって、うん、力技でお客さんになって
るって
ませ
んか。何言ってんだよ、もうタッキーじゃねえ
まあね、あの物を作ってね、報酬をいただく職種にありがちなオーダーイメージとの違いね、
は
い、法律的にはね、どのように対応するかっていうのをね、学んでいきたいと思います。
はい、ね、興味あります、うん、はい、この点に関してご意見もお待ちしています。ミラテタノースの公式ページよりさっくんの2択3択宛てに送ってください。ではスタートしましょう。
さっくんの
2択3択。この番組は武田貴弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴弘総合法律事務所です。 村田太郎984.2さっくんの2学3択私のダメーと
さっくんこと弁護士武田隆でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同社への2択3択でーす。イエーイ。これはネット SNS で実際にあった AB どっちがいいのという相談ごとについて法律家であるさっくんがさっくと解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は扱うものにより変わってきますので、あくまでも一例としてお考えください。
本日のテーマはですね、仕上がりが違うですね。依頼者さんと受け負い者さんの間で見られるトラブルですね。
美容関係の世界でもこれは多いようですよね。例えばね、他にアパレルとか、写真撮影とかね、あと飲食とか、あと工務店とかもね、あると思いますけど、高額な依頼まで、
そうですね、
様々あると思うんですけど、さっくんは何かこういう体験実際にあったりします？
そうですね、僕がよくあるのはね、レストランとかで、注文すると料理を、料理って味としては変わらないんだけど、思ったより量が多かった。
あ？ほうほう。
で、量が多すぎて食べきれないっていう。
え、どっちですか？
これ後悔するっていうのありますね。
いやー、たっくん行き方が違うからやっぱり違うの言うことも。
え、そうですか？
いや、私さ、逆に、頼んだやつのイメージ写真と出てきたやつの、このチンケなやつが出てくる。
あまあ、それもありますけどね。
びっくりした、やっぱり、これね、たっくんどんだけ高級店行ってるのよ。
そんなことないですけど、特にイタリアンとか行くと、結構思ったよりピザがでかかったりだとか、リゾットがすごい量だったりだとか。
あ、そうなんだ。あんまり経験ないぞ。ちょっと皆さんどうですか？どっちが経験ある？なんかちょっとチャーシュー1枚少なかったりとか、そっちの方で今入れてたんだけど。びっくりした。で、どうするの？お持ち帰りするんですか？
いやー、その時は、ちょっとね、出てくるの全然遅かったんで、後のやつもういいですよ、食べきれないからって。
で、どうしたの？
お断りして、それで食べるだけ食べて帰ります。
ああ、そういうことね。そもそも注文をキャンセルしたっていうこと、
ね。そうです、そうです。
あ、びっくりした。テーブルの上に置いてきちゃったかと思いましたよ。じゃあ、ちゃんと持ち帰りしてくださいね、そういう時は。
そうですね。
ね、それでまた次の日、チーンって食べればいいだけなんで。
でも最近ね、お持ち帰りできない店が多くなって、
ありますね。品質の、その、賞味期限とか
も。そう。
ねえ。ね、
10日もほったらかしにされてね、食べて食中毒になったって言われて、訴えられても困りますからね。
ないよね、そういうことって。
普通はしません。
ないよね。でもやっぱ、生ものとさ、提供する側もやっぱりちょっとドキドキしてありますので、
そうです。
火通ってるもので、かつ、ちょっと乾い、最初から乾いてるようなね、そういうやつだったらいいけどさ。
そうですね。
なるほどね。ということで、こんな事例がありますので、はい、読み上げますよ。
はい、
いきまーす。某住宅会社で契約し、そろそろ完成予定です。しかし、仕上がりが思ったものと違い、確認したところ、確かに使用書には、こちらが言ったこととは違う使用書に書き換わっていました。正当な材料を A として、実際の材料を B とします。はじめは A が120万と書いてありました。しかし、我々の知らない間に B が120万に書き換わっていました。書き換わったことに対しては全く説明がありませんでした。我々は A が希望で、この金額ならと承諾しました。しかし、後日それは少しグレードの低い B の見積もりであったことが判明し、担当者はミスに気づき、我々に説明はなく B に修正して、最終的に提示してきました。それにサインをしてしまいました。仕上がりを見て、こちらとしては当初 A の金額と思っているので、できるだけやり直してほしいと。伝えたところ、一部だけならやり直せるが、その費用は負担するように言われました。この理由は、使用書に、書いてあって見ていない客が悪い。と、確かに初めに A と言って、それの見積もりとして出されたので、それが合っていると思い込み、最終書き換わっていることに気づかなかった落ち度はあると思います。やり直す費用がそもそも金額なら仕方がないと思いますが、この行為は、詐欺じゃないか、とすら思ってしまいます。こちらが折れないといけないことでしょうか。やり直しの費用を確保したもほんの一部分は一部でもこちらが負担しないといけないのでしょうか。A、折れるしかない。B、相手が負担するタグである。
これはですね、ちょっと、D だと思いますよ。
相手が負担する限りであるよ。要はこの会社さんの負担でやりますと。
そう。契約のね、中身の問題なんですけど、うん、結局、まあ、どういう、素材をね、A で作るという契約だったのか、うん、D で作るという契約だったのかって話なんですが、で、まあ、まあ、経営からするとね、もともと A でやるという見積もりがあって、うん、で、値段もそのままでね、行って、途中で B に変わっていると、
うん。
これはですね、もう完全に、で、しかも、まあ、認識がなかったわけですよね。注文者はね。だから、まあ、差し替えられているっていうことなので、うん、これはまあ、ちょっと業者の方はですね、相当これ悪どいですよね。
うん。
うん、で、もちろん、まあ、契約書を押した時に気づかなかったっていうのはあるんですけど、うん、まあ、建築の受け入れ契約書はですね、非常に分厚くてですね、
うん、
なかなかそれを全部、こと細かにチェックするっていうのは、素人ではなかなかできないので、
うん、
まあ、見積もり書と、それまでの経緯からしてね、A で行くということが、分かるんであれば、
うん、
A で契約していると。いう風になるんじゃないかなと思いますよね。
じゃあ、これひっくり返せる案件だっていう、
ね。そうですね。はい。
なるほど。じゃあまあ、最初の段階で、うん、いや、なかなか難しいけど、その契約書をもらった時点で、法律相談に行くのが妥当だったのかな。
でも、契約書もらった時は A だと思い込んでるから、
か
相談しようがないですよね。
あ、そうか。
うん、
あ、難しいな、うん。後からでもまあ、変えれるってことか。
だから、そのトラブルになった時にどうするかっていう相談に来るしかないと思うんですけど、
うん、
だから値段そのままでね、素材を落とすなんてことは基本的に契約者としてありえないじゃないですか。
そうだね。
うん。だから、これは基本的に契約のやり方としては、内容としては A で成立していたというふうにね。
なるほどね。
うん。
契約書が大事だって言うけど、うん、後からひっくり返せる契約の仕方もあるってことね。
うん、そうですね。まあ、だから今までの見積もり書だとか、
うん、
それまでの、うん、中でやり取りしている書類があると思うんで、そういう流れですよ、流れ。
見積もり書もいるね。
そうそうそう。
なるほどね。
うん、
あ、それも勉強になります、ね。じゃあ、もしこういうことが今起きてる方は、ぜひ参考にしてください。見積もり書は捨てないでくださいね。
うん、
はい、じゃあ次行こうかな。
はい、
保険による板金塗装の仕上がりに不満があった場合は、車で釜を掘られ、10対0。
うん、
相手の保険でトランク部分を直すことになりました。車屋では中古のトランクを使って仕上げてくれたのですが、戻ってきた時はこのようなことは初めてで、仕上がりの確認などあまりせずに乗っていました。しかししばらく経ってからよーく見ると、他の部分に比べ、ツヤがなく、塗装の表面もデコボコして、今では車に乗るたびに、とてもそれが気になります。悔しいです。すでに数ヶ月前の話で、保険屋の書類にもサインした後なのですが、今からではどうにもなりませんか？A、再度無料の無償修理の請求ができる。B、サインしたのだから以降は自己責任。
うん。これはですね、まず一つ言っておく話が、
うん、
まずこの車屋さん、板金塗装屋さんと、この人との話なんだけど、うん、保険屋さん関係ないんだけど、
うん、
修理をしたかどうか、修理がどうかって話なんですけど、
うん、
で、まあ実際問題としてこれ中古のね、トランクを使うという、仕上げだったんで、
うん、
まあ私は新品とは違うというのはあったし、まあちょっと数ヶ月乗ってたと。いうことになると、まあ、その工事の内、修理の内容についてですね、まあ、承諾してたというふうに見られてもしょうがないのかなと思いますんで。
乗っかってるから、うん、その後に何が起きたかわからないですよね。
そう、もう数ヶ月ですから。
じゃあ、これは
じゃあ、B かなと思
います、ね。あー、そっか、残念。やっぱチェックを明るいところで、お直しが終わったらしないとダメだってこと
だ。確かにこれトランクがね、うん、結局開かなくなっちゃったとか、
うん、
そういう機能的にね、ちょっと車を乗るのに支障が生じるようなことがあってはいかんと思うんですが、
うん、
ちょっとまあ見た目というかこう肌触り的なところでね、
うん、
不満があるっていうのは、
うん、
ちょっとそこら辺のところまではちょっとね、無理なんじゃないかな
と思います、
ね。
そっか、じゃあちょっと残念ですけど、
うん、
自己責任ってことですね。まあ、チェックが大事ってことですね。
そうですね。
なるほどね。まあ、たっくんさ、いろんなトラブルがあるかもしれないけど、高額商品においては、
はい、
契約者の、まあ、契約書をまずチェックして、
うん、
で、あっという間に交わせないということですよね。
そうですね。
これはまあ、何かの証拠を残しておき、ということが大事っていうことなんですよね。
うん、
ね、
まあね、ただまあ、いちいちね、コンビニに行って何かを買うときに、常に契約書を交わすっていうのも、
そうだな。
まあだからそれもレシートを取るとかね、うん、まあそういう感じかなと思いますけどね。
なるほどね。はい、わかりました。ということで、さっき今日の一曲いきましょうか。
はい、はい、今日はですね、ウルフルズでガッツだけ。
の二択三択。続いては番組にゲストを招きしてザックバラにフリートークをする二択三択出たとこ勝負です。
はい。それでは今日はね、はいはい、ゲストさんがいらっしゃらないということなので、
はい、
どうしましょう。なんか、
そうだね、ザック。はい。今からさ、ライブ配信をフェイスブックでしてみようかなと思うんですけど、
はい、あ、いいんじゃないですか。
いいですか。ちょっともう始まってます。はい、ということで、面白そうなんですけど、あの、すごくね、ライブ配信で、うん、こちらの Facebook の方にメッセージが、あ、来てくれてますね。ありがとうございます。
早いですね。
はい。上がってきたらメッセージぜひください。
はい。
はい、今、二人の、あの、上野さんと、はい、あと、ファンキーでした。ありがとうございます。来てくれてますね。
はい、
ちょっとこれ面白いですね、ライブ配信。
そうですね。
生放送ですよ。今、生放送してて、あと、Facebook でも同時にライブ配信しておりますので、ぜひ、コメントが欲しいんですけど、待ってまーす。
よろしくお願いします。
さっくん。
はいはい。
はい。今日は、はい、トピックスはどうしますかね。
そうね、例えば、ちょっと、身近な話というか、
はいはい。
性犯罪を目撃したら、
ね、性犯罪ね。
例えばね、はい、ゴミのポイ捨てだとか、落書きだとか、
うん、
まあ、性犯罪法というよりはちょっと軽い犯罪ということでね。
はいはい。
不法侵入とか、覗きだとか。うん、まあそういうのをね、もし見たときあなたならまあどうしますかってこと、
いやー、これはね、なかなか面白いというか、シビアな話かもしれないんですけど、まあどっちかというと、例えば痴漢だったら、
はい、
もう速攻、いやでもね、警察もいるよな、でも、言いますよね。
うん、
もう痴漢です、みたいなことは言うんですけど、いやでも、全然会ったことないからね、最近。それはなんか
変
な
話。電車の人、電車の痴漢してるね、女子高生が、痴漢されててなんかこう、もじもじしてると、
うん、
いうところを目撃したら、うん、あなた、なんか目の前でやってるって、目撃したらどうしますか、うん、
あ、それはね、絶対にニュース、今私、去年の話思い出した。
うん、
車の中で駐車場でね、はい、いたんです。
はい、
で、なんとなく、発信しようかなと思って、でもなんかこう、いたら、前で、自転車の女の子が通ってって、
はい、
車接触してボンって倒れちゃったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、その車のおじさんは降りてって、うん、女の子に大丈夫かなんか言ったんだろうね。
はいはい、はい。
で、大丈夫だよねって言って、また車乗って、ブーンって行っちゃったんですよ。
死に目みたいなもんじゃん。
それで、って、この見逃せないですよね。
そうそう。
で、おじさん止めて、ちょっと待ってもちろん車から降りて、ちょっと待ってって言って、
うん、
で、だけどもうおじさんは行ってしまったので、
うん。
で、女の子みんな大丈夫か聞いたら、うん、足がね、ストッキングがすごく汚れてて、で、自転車がなんかぐちゃっていう風になってたので、
うんうん、
で、そのおじさんは実は、そのとある会社の、うん、その会社っていうか、まあ、公共の建物でしたね、東京じゃないか、
はい、
とある建物の職員ってもう分かってたので、うん、そこの本部に行って、うん、この その女の子が今、当てられて、自転車もおかしくなってるし、ストーキングも汚れちゃって、まあ、怪我はそんなにないみたいなんですけど、ちょっとこれどういうことですかっていうふうに連れてきてあげて、その若い女の子を助けたんですけど、そういうことあったよ。だから見逃せないって、やれることはやります。
そうですね。
シチュエーション次第ですよね。
まあ、なかなかね、ちょっとこう、トラブルに巻き込まれたくないとか、はい、あとちょっと時間がなくてね、ちょっとあれだと。以前ね、ちょっと某元アイドルグループのですね、
はい、
その女性が、ひげをしたっていうね、事件があった時に。
ありましたね。先週ぐらいか。
そうだね。
だいぶ話題でしたけど。
その時に、はい、もちろん親友もいたんだけども、その場にいたね、人たちも、なんか横断歩道をスタッフさん渡って行っちゃったと。で、それに対してもいかがなもんかっていうようなのがね、結構、言われたりしてましたけども、でもなかなかこうね、第三者がね、そこに関わるっていうのは難しいと思うんですし、
そうですよね。
まあ、そこからね、本当に新たになんか、逆にね、ちょっとトラブルに巻き込まれちゃったりとか、とかっていうのはありますけど。
そうね。
そうね。
これ、
とかはね、でもちょっとね、やっぱりそこで助けたらなあかんと思うんで、なんかこう、その触ってる男の人手をこうパッと掴んだりとかね、そういうような行動に出たいところですね。
とっさの時に、そうやって、動けるかどうかって、その時の自分の、時間とか、あと、気持ちがすごい関わってくるよね。
そうですね。
余裕があるのか、自分も全然時間に余裕がなかったり、関わっていられないことの方が、なんか、多かったりすると、なかなか、私もその時に、見逃しちゃっていたかもしれないし、たまたま私の時間があったからそれができたんですけど、今思うと、もし自分がすぐに行かなくちゃいけないって言って、ものすごい急いでたら、ちょっと無理だったかもしれないから、
なんかそうやってね、何もしないことがね、その犯罪者のなんか手を貸したとかさ、自分も共犯者みたいになってしまうとかね、特にこう、痴漢なんでさ、触って、見てるところなんか見てるっていうのは、なんかこう自分も参加してるようなさ感じになっちゃうんで、
そうです
ね、なんかそういうのはなんかねこうアクションを起こさないと
そうですね
ダメなのかななんて思ったりしますよね。
そして全部にもし関わってたら、命がいくつあっても足りない場合もあるね。
それは
あります。例えば、その暴走行為とか、あと喧嘩とかね、何まあ本当に危ないことを自分も止めに行ったがゆえ、命を落としてしまうという場合もあるので、
ま
あ、この瀬戸際がすごい難しいですね。
そうですね。まあ、基本的には警察にお任せするっていうことなんですけど、
まずは連絡してすぐに110番をするとか、周りのヘルプをね、呼びに行くとか、それぐらいだったらできますよね。
あまり関わっちゃうとね、根に持たれてしまってね。
そういうこともありますよね。
ね
子供の時の方がなんかそういうのって正直にやっていた気がする。
あ
なんか少年探偵団じゃないんだけど、自分で何か、お届け物、本当に10円からお届け物したりとか、道で敷かれてる、動物がいたら、それを手当てしたりとか、なんか、こういう気持ちって、ピュアなまま、いけない時もあるよね。大人になるとね、なかなか事情っていうのもありますけど、皆さんどうでしょうか。ね。たくさんの方が、あ、タココさんとかね、先週ゲストで来てくれた人が、ライブ参加してくれてますけど、ありがとうございます。はい。さくね、また、こうやってライブ配信しながら、二重で、いろいろと、ね、立体的に放送の方していきたいですよね。
そうですね。
でもさ、ライブ配信があると、この、普通声だけで、お話ししてるけど、ちょっとこっちから画面があると、なんか緊張するのもありますよね。
ああ、そりゃそうです
よ。そうですか。
タク。汗かいてます。
汗かいてます。本当に。タク、皆さん、初めてですけど、弁護士さんです。かすらいで、武田隆弘法律総合事務所の、はい。
はい。
宣伝で、よろしくお願いします。タクの子もですね、きっと見てくれてると思いますけどね。
ね
難しい内容ですよね、って武藤さんがコメントくれてますけど。いいね、ライブ配信。
そうですね。
相談がぜひありましたら、たっくんの方が番組の中でいろいろ答えてくれますので、コメントとか入れてくださると非常に嬉しいですよね。
そうですね。
はい、あと、メッセージ、この後、残した後も、この後にメッセージしてくださいますと、たっくんの方が番組で、はい、それを答えますので、
ね、
ぜひ、法律相談ですよね。
はい。
はい、さすがの 武田隆弘法律総合事務所の方まで、
はい、
はい、このメッセージ残してくださると嬉しいです。
はい、
はい、ということで、結構ね、本当に話題は途切れませんけど、
はい、
コメントで参加してくれる皆さんね、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
くれぐれも本当法律でご相談の際は、各人の方までお願いいたします。
はい、
なんでしたらね、番組のフェイスブックページもありますので、
うん、
ぜひそちらの方にも、つながってください。
ね、
ということで、本当に皆さん、はい、お付き合いありがとうございました。2たす3たす、出たとこ勝負でした。ありがとう、
はい、ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。お昼の2時半になります。リナテクノーシー発言店によりお送りしてきましたタックの2択3択、まもなくエンディングです。
ね、またまた言いますけれども、
はいはい、
今月の30日は、
はい、
春日井の名店ディスドールでですね、
はい、
2択3択の公開録音が行われます。
そうですね、初の単独ですよ、たっくん。番組のね、公開録音ですからね。私たちの気合も十分でございます。
はい、
番組の一員をかけて、なんとか、満員御礼にしましょうよ、たっくん。
そうですね、はい。
はい、リスノールさんの気の利いた酒でも飲みながら、
はい、
飲みながらやるの、ちょっと私は無理よ、もうヘベレケになったので、はい、私たちのね、ドコボコトークを聞く、こんなね、感じでいいんじゃないでしょうかね。
はい。お酒のおつまみとしてのね、はい、微妙というか、あんまりね、厳しい、法律ネタをされたらね、酔いも冷めてしまうかもしれないんで、
はいはい、
まあ、そこはね、バラエティースコールで行きたいところですね。
そうですね。はい。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集してます。どっち選んだらいいのという疑問に、男前弁護士、さくんがクールにお答えします。さくん、来週はどんなテーマでいきますか？
来週はね、立ち退き料。
うん。
について取り上げると思います。立ち退き料っていうのは、うん、まあね、いや借家だとか、
は
あ、アパートだとか、あとはね、土地を貸して、
うん、
その土地の上に家を建てたりだとか、
うんうん、
工場を建てたりだとかした場合のね、うんうん、それをね、まあ、大家さんやね、地主さんの方が使いたいから、
うん、
まあちょっとね、立ち退いてくれと、
うん、
いうふうに言う場合に、
うん、
ただ単に立ち退いてもらうだけじゃなくて、お金をね、
うんうん、
立ち退くためにお金を出してもら、出さないと立ち退いてもらえないという話。けど、
ね、
さて、じゃあこれいくら払わなきゃいけないんですかっていう話なんですね。
基準がね、その時その時で時価というのがあるので、いつ立ち退いたらいいのかっていうのも、ね、いつまでとかね、期限もありますし、
まあ、ちょっとね、法律的な根拠もあったりするので、そこら辺のところをね、ちょっと触れながら、皆さんにご説明したいなというふうに思います。
なるほど、なるほど。ちょっとね、立ち退いたこともある、人からメールも欲しいですよね。
ああ、そうですね。
うん、あと、今、立ち退きを手構えしなくちゃいけないっていう人とか、
うん、
今後立ち退きになるんじゃないかなっていう、推測のある土地に住んでらっしゃる方からも、
うん、
ぜひ、つながれるといいですね。
そうですね。
メールやね、ライブ配信などでね。はい。
ね、
はい、ということで、野田には来週はイタリアに、来週というか、
はい、
そうだね、
うん、
今週からですね、行っておりませんが、
はいはい、
また、次の週に、ご報告皆さんできるように、ちゃんとバックステージね、ファッションショーのバックステージを、
はい、頑張ってください。
発表していこうと思いますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。
はい、
ということで、皆さんメールくださいね、
はい。
はい。あと、自分では解決できないなというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、ユナイテッドノースのタッチページからタックの2択3択宛てに送ってください。次週もお昼の2時に 84.2 メガヘルツで、チャンネル合わせてくださいね。では、
さよう。
あ、ごめんね。せーの。
さよう。
バイバイ。この番組は 武田孝弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。